御言葉は光というタイトルで礼参加ですけども、本当聖書の御言葉のことですね。まあ聖書の言葉、イコールこれ神の言葉、聖書の言葉は神の言葉である、ということですね。人間が書いたんですけども、神の霊感によって書かされた、こう書いてありますから、聖書はすべて神の霊感によるものにしてと書いてありますから、つまり聖霊によって書かされたという、聖霊によって、書かされた神だから、その聖霊と神の言葉はこれは一致してるんですね、いつでも、ですから一致して調和してますから、聖霊から示された、聖霊から導かれた、聖霊がこう言ってる、ああ言ってるっていくら言ってもですね、聖書から外れてることであればそれは聖霊ではないという、聖書から外れたことを聖霊が言うわけがないし、導くわけがないし、また、私たちに語ることもないわけです。ですから逆に言うと、私たちはどんなに、これは私は神様からこう示されました、こう導かれましたと、そういう人が来ても聖書の御言葉によって判断できるっていうんですね。それが正しいのか間違っているのか、これは本当に、我々が知るべきことでありまして、聖書というものが神の言葉である以上は、それはもう神様のお考えであり、神様の御心であり、神様のご意志であり、そして、つまりそれは真理であるという、ことですよね。だから御言葉はここには光と書いてます。光、だからこの聖書を読むときに、大切なことの一つとして、一箇所だけを読んでこうだあだと論ずることは間違いを起こしやすいですね。聖書の御言葉一箇所だけ読んで、ここにこう書いてあるから、こうだこうだ、これはこういう意味だとですねいくらそれをですね声高く叫んでも、それは間違いが起きやすいので気をつけなきゃいけません。聖書の御言葉は他の箇所の御言葉と照らし合わせながら読むっていう必要がある、一つのテーマに関しても、それは照らし合わせながら読んでいく、そうですね。だから、病に関して聖書は何と言ってるか、で何箇所かこう照らし合わせていけばそこで見えてくることが、ある。だからそこが真理ですね。だからその2つ少なくとも3つ、3箇所、2つでもいいけど、3箇所、聖書は何と言ってるだろうか、自分が今、考えてること、思ってること、悩んでること、課題に関して、聖書は何と言ってるだろうか、そういう時にその聖書の言葉をそれに対して、3つ3箇所ぐらいこう照らし合わせてみて、その照らし合わせた3箇所の交わってる部分、3つの光がですね、交わってる部分って言ったらいいですね。そこが真理であると、そこから外れないようにすれば、間違いが少ないですよね。だから聖書の一箇所からだったら、いろんなことを自分が思い考え解釈はどんどん、拡大しすぎますから、3箇所ほど聖書のお言葉って、そうしたら聖書はですね、病に関して例えば病は癒さるべきものだということが見えてくるわけ、たとえ癒されなくても、癒されない病もたくさんあったとしても、しかし本来は病というのは癒されるべきものだと、そういうですね、だから何らかの事情でパッとこう良くならない病もあるかもしれませんけれども、でも癒されるべきものだという真理が見えてくればお祈りすることができていけるわけ、それは世の中の常識もそうですよね。我々聖書を信じている人は、 世の中の常識も信じてるわけですよね。まあ常識でも変な常識もたくさんありますけれども、性別された常識っていう、神様から本当にですね聖化されたものであれば、これはそれも信じているわけ、だから世の中の人々と信仰の人々と意見が対立することはないんですよ。でなかったら病はどんな、まあたとえ不治の病という病があったとしても、それは治るべきものだという前提に立ってなければ医学の進歩もないわけです。だから今の医学とお医者さんたちも一生懸命研究なさってくださっている、まあ、いろんな治療を開発してくださっている、これはいつか必ず治るべきもんだっていう前提がそこにあるからです、ね、うん、病が治らないもんだということであればそんなことはしないわけで、ですから、まあ、世の中の人ですらもそうして、真理の探求をしていらっしゃる。だからその我々も聖書を見ていったときに、まあ、矛盾しないんですね聖書も、神様は病が癒されてほしい、元気で健康でやってほしいと願っていらっしゃる、そこが3箇所ぐらい見ると見えてきますか、聖書の光が照らすところ。そうすると世の中のキリスト教会が病気は神様が与えている神の御心だって言ってることがいかに聖書から外れているか、それはもう聖書にですねないどころじゃなくて逆行してる教えを平気でしてるわけですよね。だけども世の中のキリスト教会の方々、信者さんの方々は教会を信じてますから、牧先生がおっしゃったことはそうだろうと言って、まあ、そのまま鵜呑みにするわけですね。けれども我々鵜呑みにしちゃいけません。聖書は何と言えるかというところにもう一度そこに帰っていけばいいですね、ですからそこがだから聖書は光ですけども、まあ、光もデジタルの光っていうのも最近はありますけれども、あれ RGB っていうんですね、つまり赤色とグリーン、緑色とそれから青色の、まあこれは色の三原色じゃなくて光の三原色という、まあ、この3つの色が揃えば全ての色が、まあ表現できるという。まあ、赤と緑っていうのはもう60年代にすでにもう見つかっているわけでありますけど、この青色っていうのはなかなかこれはいわゆる LED ですよね、青色ダイオードっていうのはなかなか世界中の研究者がどんなに頑張っても作れなかったわけですよね、だからこれは20世紀はもう無理だろうとこう言われてたわけですけども、日本人がノーベル賞を取った3名の博士学者先生がこれを、開発して作られた。だから青色ができたことによって液晶画面テレビなんかでももう全ての色が再現できる、全ての色、まあでも全ての色なんだけど、まあノーベル賞の取った時の多分歌い文句っていうのは白色が表現できることになったこと、これが一番重要だと、つまりもうご存知のことも、赤色と緑色と青色の光を当てるとそこは白になるんですね、3つの色が混ざるとそこが白になる。だからそれをちょっと念頭に置いていただければ、赤の光、緑の光、そして青の光っていう3つの聖書の御言葉が交わるところは真っ白になるんです。そこが真理であるということをしっかりと我々が知っていけば、過ちが少ないですね。3箇所だけではなくて、例えば人が聖霊を受ける、聖霊を受けている 場面というのは聖書の中に5箇所少なくとも出てますね、5箇所、けれどもその5箇所全てにおいてね、3箇所でもいいですけども、全てにおいて共通していることはたった一つしかない。それは威厳を語っているということなんです。だから、聖霊を受けたら威厳を語るということが、これは聖書の言っている真理なんですね。聖霊を受けた印である。証である。1箇所だけ取ってですね、 一箇所だけ取りますと、それはですね、あの聖霊を受けた時に風が吹いてきたとか、響きなんかにわかに響きが来て、そしてなんかあの、いろんなことが起こってきてると、だからこういうことが起こらなければならないんだって言った、これ間違えるわけですよね、聖書。だから聖書は、光である、ね、そして聖書の言葉は2箇所3箇所、まあ、照らし合わせながらそこに共通しているものをしっかりとこう見出していくと真理が見えていきます。そういう意味ではこの印象聖句というものがあった方がいいんですけど、まあ、これ印象付きの聖書を私は、まあ、持ってますけれども、この印象が最近の聖書もあの割愛されていて、それでまあ、それだけ薄くなったから持ちやすいっていうのはいいかもしれませんけど、最近発行している新しい文語訳聖書は、まあ、印象がなくなってしまって、これはまあ有識時代という有識時代なんで、まあ、他のところからでもこう、まあ、口語訳聖書とか新教訳聖書は印象付きがあるようですけど、それですから、まあ、この印象を見ながら照らし合わせるということはすごく重要な読み方の一つになっている。だから御言葉は光である、はい、ですから私たちがそうして、過ちなく、この、聖書を何と言えるかということを、まあ、見出していくことは必要なんですよね。まあ、ちょっとこのコリント前書の新約聖書になりますよね。コリント前書の、コリント前書の第12章なんですけども、コリント前書の第12章でございますけども、この8節から10節までをご一緒に、コリント前書の第新約聖書になりますね。コリント前書の第12章の、まあ、8節から10節までをご一緒にお読みいたします。ある人は御霊によりて知恵の言葉を賜り、ある人は同じ御霊によりて知識の言葉、ある人は同じ御霊によりて信仰、ある人は一つ御霊によりて病を癒す賜り、ある人は力ある技、ある人は予言、ある人は霊をわきまえ、ある人は異言を言い、ある人は異言を解く力を賜る。はい、まあそこまで。まあ、異言を解く力というのがここに、書いてありますけれども、異言を解く力とは何でしょうかって言ったやつですね、昨日、まあ、質問してくださった、まあ、まあ信者さんがいらっしゃったんで、あ、そうですよね、異言を解く力、我々は普段、まあ、異言で祈ってますけども、まあ、異言を解く、まあ、ここに9つほどね、精霊の賜物のことが書いてある。精霊の賜物9つありますよね。8節から言いました、知恵の言葉、ね、知識の言葉、そして信仰、これは3つね。それから病を癒す賜物、力ある技、予言、これでまた3つ。そして霊をわきまえ、威厳を言い、威厳を解く力、これまあ3つだから、まあ、全部で9つ。これを精霊の賜物とこういうわけであります。この聖霊の賜物とはじゃあ何なんですかっていうことなんですと、ここに書いてありますように、このまあ7節に書いてありますように、御霊の表しをおのおのに賜いたるはと書いてありますから、御霊の表し、権限、聖霊の働きの現れということが9つありますよって言ってるわけ。だから聖霊の賜物ということは聖霊の働き、はい、聖霊の働きということは、まあ、いろいろなんかたくさんあるように私たちも思いますけど、まあ、たくさんあるんですけども、まあ、大きくここに、まあ、9つに分けて書いてある、はい、 これはみんな聖霊の働きだと、いうことですね。だから御霊の表しっていうことを7節にありますように、それをおのおのに賜ったるわっていうから、まあ、我々に神様与えてくださっている、ものということになりますね。おのおのと教会の信者さん方にということで、それは益を得させるためになり、まあ教会全体が益を得ていく、ね、祝福を得ていく、恵みを得ていく、益を得ていく、ね、有益なるところの、まあ、ものを私たちがいただいていくために、まあ聖霊の賜物、そう、神様は教会に9つの聖霊の賜物を置いていってくださって、それを通して、まあ、働くというわけですね。だからこの御霊の賜物、聖霊の賜物というのは聖霊の働きの表れなんです。だから9つあっても、あの神様が急にいるというわけじゃなくて、そこにありますように、4節から見ますと、賜物は異なれども御霊は同じ、務めは異なれども主は同じ、働きは異なれども全ての人のうちに全ての働きを成したも神は同じ。だから神様はお一人です、ね、聖霊は一つですね。我々の中に宿っている聖霊だけども、聖霊は皆一つ、ね、だから神様お一人、その神様の御霊が我々一人一人の中に宿ってますけども、だから10人のうちに神様宿っているから神様10人いるわけじゃなくて、神様お一人、聖霊の働きが9つあるからって言って、でも神様はお一人、働きは 9つあって、まあそれぞれ別々の働き現れがありますけども、主は一人、それを成したも神様はお一人である。キリスト教会いつも申し上げるように、聖書の教えは、神は唯一である、神はお一人である、けれどもその働きはたくさんのこう神様の働きがあって、まあこれここに9つほど書いてありますよ、そういうことでありますから、まあこれはもう我々みんな分かっているように、ですから、聖霊の働き、聖霊の務めはそれぞれみんな違ってますけれども、まあそれは聖霊が たくさんあるんじゃなくて、御霊は一つ、その一つ御霊をみんないただいたということで、ですから、それからもう一つ、この9つの一番最後に書いてあるのが、威厳を解く賜物というのがね、威厳を解く賜物というのが一番最後に書いてあるね、まあ、最も優れた賜物から書いてあるから、最も優れた賜物はこれは、この8節にあるように、知恵の言葉、知恵の言葉の賜物、これが神の聖霊の働きの最も優れたものですね、だけどもこの威厳の賜物というのは、あの一番最後に威厳を解く賜物というか、威厳を解く賜物というのは、あの威厳を、まあ、威厳というのは普通意味が分かりませんからね、けどそれが意味が分かるっていうことですね。威厳を解くって、これ解くって書いてあるんですけど、英語の聖書ではトランスレーションという言葉がありますけど、トランスレーションは使われてないんですね、ここ。トランスレーションというのは、まあ、翻訳するような、こと。だけどここはインタープリテーションと書いてあるから、意味が分かるという、その威厳を聞いたときにその意味が分かるっていう、これが威厳を解く賜物、そしてそれを通して教会全体が影響を得ていく、だから威厳を、解く賜物というのは、威厳を聞かなければこれは分からないので、威厳を、その前に書いてる威厳の意、威厳を解くって、この2つでワンセットなんですよ、これ。威厳の賜物が持った人がいて、それで初めて威厳を解く賜物っていうのは成立するわけ。 威厳を説く賜物だけじゃこれ意味をなさないんですよ、だから、まあそれで、まあ、前回も申し上げるようにだから威厳と威厳を説く賜物はまあこれは2つで1つね、だから9つの賜物の中でも威厳というのは下の方にあるからそんなに大事なもんじゃないんだと威厳を語る必要ないんだというのをキリスト教会はよく言うんだけども、まあこの前も申し上げたようにこの12章にあるこの霊の賜物ね、12章の1節、兄弟よ霊の賜物につきては我何時らが知らぬを好まず、まあ、この霊の賜物のことについては知らないでいてほしくない、知ってほしいことがありますからちゃんと知ってください。それ分からないと分からない人、まあ、人間は分からないから傲慢になってしまって、そして何かですね人と比較してですね自分が優越感というのはそういうことを持ち始めるとこれまずいですよ。教会はそういうところじゃありませんから、まあ、霊の賜物については知ってほしいですと、まあ、パウロがこう書いてあるんですね。それでこの聖霊の賜物というものについてまず知ってほしい、でこの、それからここに9つ書いてありますけれどもこの9つの聖霊の賜物というのは一つとして、通常のものはないです。全部特別なものです。特別な聖霊の働き、特別な聖霊の力、だからここに例えばそうですね、9節にある人は同じ御霊によりて信仰と書いてある。この信仰というのは通常の信仰じゃないです。我々が普通持ってる信仰じゃない。ここは特別の信仰、聖霊の賜物としての信仰。だから同じ信仰でもですねこの賜物の信仰、聖霊の賜物の信仰というのはこれはある特定の人に神様を与えているもの、みんながみんな持ってる信仰とは違うわけです。それはですねここに9つ書いてあるのは全部そうなんですね、だからここに、威厳を、いい威厳を説くと最後に書いてありますけど、その威厳も我々が普段お祈りをする威厳はこれ通常の誰でもできる威厳である。いいけれどもここに書いてあるのは特別な威厳であるんです、だからこれは違いがありますね。それからこの9つ全部そうなんですね。全部特別。そしてこの賜物を持っている人はいつでもどこでもその賜物を使えるわけじゃないんですね、なんかスイッチ入れたように私にはこういう賜物があるから今この賜物を発揮しましょうみたいなそういうことではなくて、この、11節の、下半句に書いてあるように、まあ、11節に書いてありますよね。すべてこれらのことは同じ一つの御霊の働きにして、同じ一つの神様お一人ですけれども働きがみんな違っていますけれども、御霊その心に従いておのおのに分け与えると。御霊その心に従いてというのは、神様が神様の御心に従って与えるものだから、人間が勝手にですね発動するようなものではない、できるようなものではない。聖霊の賜物を持っている人は自分が持っているからといっていつでもどこでもそれを使えるわけじゃないですね。神様が神様の御心に従って、神の御旨に従って、そしてその時必要な時に必要な人を通して神様がそれを表してください。ですからそれは多くの人が間違えるもんだから、私は聖霊の賜物を持っていますから、いつもそうですね、まあできますというか、そうできないんです、でも神様が必要な時にその人を通して、いつでも同じ人を通して神様を同じその働きをするから、それで聖霊の賜物というわけです。その人には聖霊の賜物があるという表現をするわけです。だから そこのところだから、この使徒行伝のここはまあちょっと戻りますけど、使徒行伝の2章を見ていきますと、使徒行伝の2章ですね、 使徒行伝の2章の、はい、はい、使徒行伝の第2章の37節38節をご一緒に読みたいと思います。使徒行伝第2章の37節と38節ですね。人々これを聞きて心を刺され、ペテロと他の人たちとに言う。兄弟たちよ、我ら何をなすべきか。ペテロを答う。何じら悔い改めて、おのおの罪の許しを得んために、イエス・キリストの何よりてバプテスマを受けよ。さらば聖霊の賜物を受けん。はい、何じら悔い改めて、おのおの罪の許しを得んために、イエス・キリストの何よりてバプテスマを受けよと。これは洗礼のことですね。洗礼のこと。洗礼に関しても聖書の中には5箇所ほど書いてありますけれども、洗礼の場面、ね、洗礼を受けなさいっていう、でその5箇所とも全部イエス・キリストの御名によってと書いてあるんですね。イエス・キリストな父と子と聖霊の中使われてる箇所は聖書の中には1箇所もありません。洗礼の場面で皆、イエス・キリストの名によってバプテスマ、洗礼。じゃあこれはユダヤ、初めて、ね、聖霊が下ってきて、そうですね、200名ちょっとの人々がそこで聖霊を受けて異言を語り出した場面ですよね。はい、あのキリストが最後の晩餐を行ったあの部屋であります。で外から多くの人々が集まってきて、 何が起こったのか、ね、そうして来てみたら、まあ聖霊を受けて異言を語っているということが初めてそこで人々は目にしたわけ。それからペテロが立ち上がって、でその中の人々、この人たちは朝から酒飲んで酔っ払ってんだと、こういうふうに言った人がいたんで、ペテロはそこでお祈りをやめて、異言の祈りをやめて、分かる言葉で、説明したの。私たちは今朝の9時なんで、朝からお酒を飲んで酔っ払うということは、まあ、ありえません。2000年前前の、これは、約束のヨエルが予言した聖霊です。聖霊を受けた時に皆異言が出てきた。まあ、そしてそこから福音になっていって、ね、そして、まあ、そうですね、1ヶ月ちょっと前の話になるけれども、イエス・キリストが十字架につけられましたけれどもという話ですね。あのイエス・キリストが我々の救い主だったんだと、我々の罪を背負ってくださった、まあ、こういうことをこんこんと説教する。まあ、それは書いてありますよ。その前にペテロの、ペテロが立ち上がって説教した。でそれを聞いていた人々が心を刺されて、じゃあ私たちは救われるために何をしたらいいんですか。で私たちが何をなすべきかと、こういうふうに言った時に、ペテロはまああのイエス・キリストの名によってまず洗礼を受けなさい、そしたらあなた方も聖霊の賜物を受けることができます。聖霊の賜物、はい、ね、聖霊の賜物、まあ我々はみんな聖霊を受けましたから、あのこれは聖霊の賜物と、神様からくださったもの、まあ、賜物という言葉はあの9つとあるんですよね。まあ、これもギリシャ語でだけれども、まあ、9つ全部必要ないんですけども、ここに書いてある聖霊の賜物というのは、まあ、これはドレアっていうギリシャ語なんですね。聖霊の賜物、これは全ての人が受けるべき賜物、神様が全ての人に与える賜物だから、聖霊を受けて異言を語るということは全てのクリスチャンができなければならないことなんです。みんな聖霊を受けてます、聖霊を受けてますと世のキリスト教会の人も言うけれども、じゃあ聖霊を受けてる印は何ですか、異言を語ることができますかって言ったら、異言のこと聞いたことない、それ知りません。じゃあなんで聖霊を受けたんですか、いやそれはイエス・キリストを信じましたから、信じたから聖霊を受けたのというふうにだ、信じたって、それからですね、いくらイエス・キリストの御名によって洗礼を受けたって、聖霊は受けていないんです。そうですね。 それは聖霊を受けるということは異言が出てくることによってしか確認できないんですから。そうですね。だからペテロがここで、聖霊を受けることのまあおすすめの時に、まあ、まずは洗礼を受けなさいと。そしたらさらば聖霊の賜物をあなた方の神様からいただくことができるでしょうと言ってる。だけどもそれは受けてることではないんですよね。実際この後伝道者ピリポがサマリアに伝道に行った時に、サマリアの町の人々がみんなイエスキリストを信じて洗礼を受けたんです。イエスキリストは何によって洗礼を受けたんだけれども、一人だけに聖霊は受けていなかったと書いてあるんです。聖書は洗礼は受けたけれども聖霊は一人だけに下ってこなかったって言ってるんです、だから洗礼を受けたから聖霊を受けたっていう話でもないんです。そうですね。世の中のキリスト教会の人々は、いや洗礼を受けたから、それから堂々とあの市内のあるキリスト教会のホームページ見たら、洗礼を受けた時に聖霊も受けてますって書いてあるんだよ堂々と。だからもう本当に聖書的に間違ってるわけです。だからこの使徒行伝読んでいけばですよ、サマリアの町の人々全員が、その町の人々こぞって全員がピリポの言う言葉を信じてイエス・キリストの名によって水に入って洗礼を受けてるわけです。けれども聖霊は一人だに下ってこなかったと書いてある、だから聖霊は受けてないわけ、洗礼を受けた人であっても聖霊が下ってきてないというんであれば、私はイエス・キリストを信じましたって言っただけで聖霊下ってきてるわけがないですよ、だけど世の中のキリスト教会の人たちは、私はイエス・キリストを信じているからもう聖霊を受けているとこう思ってるだけ、実態がないんですよ、ね、だからこのペテロは、まあ、一番最初の時ですかね、ペテロも自分も聖霊を受けたばっかりの時、そうですね、今さっき聖霊を受けたばっかりの時に、そこに人々が来て、そして私たちは救われるために何をしたらいいんですかって言って、だからまずイエス・キリストを見ないと洗礼を受けなさい、そうしたら聖霊の賜物を私と同じように受けることが、まあ、できるでしょうって言ってるわけ、そうですね、それで、だからここの聖霊の賜物というのは、全ての教会の信者さん方がみんな全員受けなければならない聖霊の賜物のことを言ってる、これドレアのことを言ってるんですね。そしてその聖霊の賜物を受けたら異言が出て、これは聖霊を受けた印としてその人の口から異言が出てくるし、もう一つは聖霊を受けた後に神に語る言葉として、神に祈る言葉としてこの異言が出てくる。だからこの異言というのは神に語る言葉、神に祈る言葉だと書いてあるんですね。ところがまあコリント書に戻りますけれども、コリント書の第12章のコリント全書の第12章の一節ですけれども、ここに兄弟よ、霊の賜物については我何じらが知らぬを好まずという、この霊の賜物、聖霊の賜物ですよね。この聖霊の賜物のここの賜物はギリシャ語ではチャリスマと書いてあるんです。ドレアじゃないんです、チャリスマ、まあ、よくカリスマって言いますけど、これはみんながみんないただく賜物ではありませんと言ってる。からある特定の人に神様が与えるもので、その働きはみんな違うから、その中のどれか、どの働きか分かりませんけど、これ神様が神様の御心に従って与えるものだから、人間が求める権利すらないんですよ、そうですね。だからもう決定的にこのね、異言も違うんですよね、ここの9つの賜物の中の異言はチャリスマの異言であって、ドレアの異言じゃないんですよ。チャリスマであって、ドレアで、我々が受けたところの語ってるところの異言、お祈りしてるところの異言は、これはチャリスマじゃなくてドレアなんですよ、このドレアは全ての信者さんが、クリスチャンが語ることのできるなければならない異言である、もう全てで、ここの聖霊の賜物の異言は、これはある特定の人がに与えたものですね。でどうが違うかというと、我々の普段祈ってる異言はいつでも自分で祈ろうと思ったら祈れるし、 やめようと思ってやめれるわけです。それでもう一つ重要なことは、それは神に語る威厳というのは、神に語る言葉と、ここに書いてあるこのチャリスマの威厳は、これは人に語る言葉なんです。神に語る言葉じゃないですね。人に対するメッセージを含んだ威厳なんです。だからそれを解く賜物とワンセットなんです。それを解く賜物がいないと、そのメッセージが伝わらないから、人に。そうですね、これはだから神に語ることじゃなくて人に語る、まあ人に語るか、また自分自身に対するメッセージかもしれません。だからこの威厳は、あの威厳でも我々が普段お祈りしている威厳とは違うという。それからもう一つは、我々のお祈りの威厳はいつでも自分がお祈りしようと思った時にできるわけですけども、このチャリスマの威厳は神様が働いた時にしか、神様その御心に従って働かせるわけだから、その時にしか出てこないわけですね。だから、まあ、よく初代監督の村井淳先生はご自分で威厳の賜物を持っているとおっしゃってたな、このチャリスマのもの、だから威厳の賜物を持っているから威厳の賜物で、威厳が出てきた時にそれは教会全体に対するメッセージか、人に対、まあ、人々に対するメッセージの威厳ですよね。だからそれで教会全体が恵まれてきたわけですよ。昔はよくこれを礼賛歌を作った鶴原玉姉妹という姉妹のご自宅で村井淳先生が生産式を行っていた時、生産式を行っていた時に、生産式ですからパンとそこにブドウジュースとこう用意されているわけですよね。そういった時に、その村井先生がその生産式をしている最中に、悪魔がですね、その生産のパンを取りに来たような気がしたっていうんですね、したので、そうした時に村井先生の口から威厳のそのメッセージが出てきた、チャリスマ、ね、この威厳の賜物が出てきた。それで威厳を語ったんですよ、その生産してる最中に村井淳先生。そうしたらその威厳を聞いて、この鶴原玉姉妹は威厳を解く賜物を持っていらっしゃったから、そこで鶴原玉姉妹が立ち上がって、そしてこれは私の肉である、これは私の血であるっていうことがそこで訳されてきたわけですね。こわわが肉なり、こわわが血なりという、この村井先生が語った威厳の内容が鶴原姉妹によって訳された。でそれを聞いて村井先生はまた教えられて、本当にこの生産のパンというのはキリストの体なんだと、それから生産のブドウ酒というのはキリストの恩地なんだということが見えてきたというんです。だからそれはですね、それまで村井淳先生も世の中のプロテスタント教会と共に活動してた時代もありましたから、プロテスタント教会というのは生産式のパンはキリストの体だと思っていただきましょう、生産の時のまあブドウ酒はキリストの恩地だとまあ思っていただきましょうと、だから村井先生はそういうとこあったんですよ当時ね。だからまあ我々はもう水と霊の救いを受けて、聖霊も受けて、洗礼も受けているから、もう生産はそんなに必要じゃないと、まあ生産というのはそこまで必要なもんではないというふうに感じていて、まあ、それまでは思っていたらしいですね。それからプロテスタント教会と同じようにパンはキリストの御体だと思っていただけばいい、まあ、ブドウ酒はイエス様の御血だと思っていただければそれでいいと、まあ、こういうふうに思っていたんだけれども、その時に自分のまあ威厳のメッセージを鶴原姉妹が訳してそれをおっしゃった時に、こわわが肉なり、こわわが血なり、これは私の体である、これは私の血であると、こういうふうにしたから、それを聞いた時に、これは霊の世界においては実際にイエス・キリストの体なんだと、このパンは、それからこのブドウ酒はイエス・キリストの御血なんだと、まあつまりその物質的にはそれはパンはパンで何も変わってませんけれども、その物質の奥に霊の実体がそこにまあ備わったということですね、生産式を始めている最中においては。だからこれはキリストの体だと思っていただくというよりも、それは実際に霊の実在によってキリストの体なんだと、こういうことが見えてきた。 だからそういうことを知ったときに、真理に目が開かれる、真理に目が開かれてきたときに我々はより一層また自由になっていくわけですね。ですからこの威厳のメッセージ、この威厳というのはそこに最後の方に書いてあることだから、世の中のキリスト教会は威厳を、いい威厳を説く力を賜るって書いてあるけども、これはみんながみんな威厳は語らなくてもいいんだと、そういうことになってしまってるわけですけれども、みんながみんな我々が語らなければならない、語れなければならない威厳と、それからこの特別な賜物としての威厳とあるという、これはよく知らないと混乱して混同するから、パウロ先生もコリントの教会にこの手紙を送って、それから霊の賜物についてはみんな知ってほしい、そうですね、ですから、これは御霊の働き、だからこの、ここの この30節を見ていきますと、30節ですね、コリント全書第12章の30節をご一緒に読んでいきましょうか。皆病を癒す賜物を持てる者ならんや、皆威厳を語る者ならんや、皆威厳を説く者ならんや、まあこういうふうに、これはパウロが問いかけているわけですね。問いかけているわ。これはまあみんながみんな、30節ありますように、みんながみんな病を癒す賜物を持っているんでしょうか、そうじゃないでしょうって言ってるわけ。答えはノーですよって言ってるわけ、これはまあ英語の聖書を見ればクエスチョンマークだから、疑問文ですからね。あなた方がみんながみんな病の、全員が病を癒す賜物を持っているんですか、そうじゃないでしょうって言ってるわけ。それから全員が威厳を語る賜物を持っているんですか、そうじゃないでしょうって言ってる。全員が全員威厳を説く賜物を持ってるんでしょうか、そうじゃありませんよ。それは神様が神様の御心に従って、我々の願いとか我々の求めに従ってじゃありません、神様が神様の御心に従って与えているものですから、だから なぜこの鶴原姉妹だけにこんなにですね、その霊山家の賜物を与えて私にはくださらないのかとこう言っても、これはしょうがない、それは神様が、けれども それを通して教会全体を恵ませて、私も恵んでくださっている、そういうことが見えてくればいいです。益を得させるために、教会全体の全ての方々に益を得させるために、この賜物を神様は教会に用意していってください。その賜物を通してみんなが祝福されていく、みんなが恵まれていく、まかの霊山家を通してみんなが祝福されてきた、みんなが恵まれてきた、ですから、全員が全員こういうことが上から来なくてもいいわけでありますね。こういう霊山家、一人の方がなさればもうそれで、十分なわけで、だからそうやって何か優越感を競い合う必要は全くないわけで、そういうものは全く関係ありません、みんなが祝されていく、恵まれていく、ね、だから威厳を語る賜物も威厳を説く賜物もある、ですからこうして、だからそれはでもこの賜物を持っていらっしゃることによって我々は本当に恵まれてきましたけども、鶴原姉妹は鶴原姉妹で大変なご苦労があったんですね。それはこの霊山家以外のものはそう残ってませんけれども、その苦労たるや大変ないろいろなものがあって、ね、そしてそれは例えばもうその霊山家のこの音符がね、音がもうどうしても神様から上から来たんだけども、それがどうしても思い起こせない、どうしても分からなくなった時があったらしいんですけど、そしたら目の前のピアノの鍵盤が音を出したと、その時、ああこの音だって言ってですね、それからまたここに記したと、本当にね、いろんなご苦労はあったと思います、けれども、そういう中で、謙虚に神様の御声に従って、 そしてこれだけのことを果たしてくださったわけであります。だからは私たちもこの聖霊と協力して協調して歩むことを学んでいく、これは神様に用いられる道なんですね。これすごく重要なことだと思いますけれども、この、まあ、ですからそれはですね、我々に神様が与えるものと、それから、みんながみんなそうですね、受けて聖霊求めて、聖霊を求めて水トレの救いを受けて、そして語らなければならない、語れなければならない異言と、これは区別していかなければいけませんね。賜物という言葉が違っておりますから、まあそういうところも、見て、いただくとね、過ちなく正しい、聖書の御言葉ですから、異言は語らなくてもいいんだというね、そういうお言葉に、まあ、お言葉というか世の中の教会の言ってることに耳を傾ける必要はない。聖書は我々何と言ってるのか、聖書は何と言えるのかというところを、こう見ていった時にですね、この、使徒行伝の方をもう一回こう見ていきますと、使徒行伝のですね、第19章を見ていきますと、使徒行伝の第19章、はい、使徒行伝の第19章の1節から7節をご一緒に、7節までをご一緒にお読みしましょう。かくてアポロコリントにおりしとき、パウロを東の地方を経てエペソにいたり、ある弟子たちに会いて、何時ら信者となりしとき聖霊を受けしたと言いたれば、彼ら言う、いな我らは聖霊のあることすら聞かず。パウロを言う、されば何によりてバプテスマを受けした。彼らは言う、ヨハネのバプテスマなり。パウロを言う、ヨハネは悔い改めのバプテスマを授けて、己に遅れてきたる者、すなわちイエスを信ずべきことを民に言えるなり。彼らはこれを聞いて、主イエスの何よりてバプテスマを受け、パウロを手を彼らの上に置きしとき、聖霊その上に臨みたれば、彼ら異言を語り、かつ予言せり、この人々はすべて十人ほどなり。はい。まあ、先ほどのコリント書はコリントの教会に宛てた手紙ですけれども、まあ、アポロがコリントにおりしときって書いてあるね、一節。コリントの教会の方にアポロがいたときに、パウロはエペソの方に今度は行くわけです。で、このエペソの方に教会がまたこう立ってくるわけですけれども、このエペソの教会の始まりはこの12名の人々の救いから始まるわけですね、はい。でもこの12名の人々とパウロは最初出会った時に、この人々はみんな自分たちはクリスチャンですと言ったんですよ。自分たちはキリスト教の信者ですと、そう言ったんですね。だからパウロは ある弟子たちね、一節の、終わりの方にある弟子たちに会って、でこのある弟子たちだから、まあ、自分たちはキリスト教の信者ですとこういうふうに言った人々と出会ったということですね。出会ったけれどもパウロは何か違和感を感じたということですよね。違和感を感じた。本当にこの人たちはクリスチャンだと自分で言ってるけども、自称クリスチャンなんだけれども、なんか変だぞと、なんか違うぞと、こういうことをパウロは感じたんで、この質問を単刀直入にですよね、一番重要なことですよね。2節、何時ら信者となりしとき聖霊を受けしか、あなた方はクリスチャンとなったというのであれば聖霊を受けましたかと言っている。パウロは後にこのローマの教会に宛てた手紙の中で、聖霊を受けていなければキリストに属するものではないとはっきり言ったんですよ。その中、聖霊を受けていない人はキリストに属さない、イコールクリスチャンじゃない。だから 聖霊を受けているかどうかっていうことがクリスチャンであるかどうかっていう判断です。じゃあ聖霊を受けているかどうかはどう判断するのかっていったら、これ異言しかない、異言を語る。だからこのパウロはこの時に、あなた方は信者となった時に聖霊を受けましたかと聞いた。何かが違和感感じたんでしょうね。だからあなたはクリスチャンとなった時に聖霊を受けましたか、まあそういうふうにパウロは聞いたわけ。そしたら返事が返ってきた返事は何かというと、いな我らは聖霊のあることすら聞かず。何ですかそれっていうね、聖霊って何ですかそれっていうね、まあそういう話です。いやそんなこと今初めて聞いた。聖霊というのは聞、そういう聖霊というのがあることすら知らなかった、何なんですかそれは、とこういう話になってる。それでパウロは当然ながら、じゃあなんで自分たちはクリスチャンだというのか、ね、なんで自分たちはキリストを信じてクリスチャンというのかと、こういうことでね、バプテスマ、何のバプテスマを受けたのかといったら、ヨハネのバプテスマを受けました、ヨハネから洗礼を受けましたって言われる、ヨハネはイエス・キリストに洗礼を施したヨハネですよね。だからヨハネの洗礼を受けましたっていう、だからイエス・キリストもそれを受けてるわけ、ヨハネの洗礼、だけどもそのヨハネの洗礼はあれは救われるための洗礼じゃないから、もう一回受け直さなきゃいけないよって話だと思います。洗礼の受け直しがここに書いてあるわけ。そうですね。まあ、じゃあヨハネは何のために洗礼をしてたかというと、自分の後に来る人を信ずるための準備としてやってた。方向転換してこれから来る人が本当の救い主だから、その人を信じるための前準備として洗礼を人々に授けていた。だからここにパウロが説明しているように、4節にヨハネは悔い改めのバプテスマを授けて、まあ、悔い改めというのは方向転換ですよね、悔い改めの洗礼を授けて、己に遅れてきたる者というのは後から来る者、すなわちイエスと括弧して書いてある、ね、すなわちイエスキリストを信ずるべきことをために伝えていたんだと。イエス様が突然来て現れてもわからないだろうから、ヨハネがその前に使わされてきて、そして、ここ準備をしなさいと、ね、洗礼を受けて準備をしなさいと、間もなく救い主が現れてくる、登場してくる、ね、そして本当に登場してきた時に、ヨハネはそのイエス・キリストに洗礼を授けて、いや授けることは躊躇したんだけれども、イエス様が正しいことをことごとく行うのは当然なりと言って、ヨハネから洗礼を受けた。そしてヨハネはこの人こそ私が言ってきた、救い主であるキリストであると人々に紹介している。それからは私ではなくてこのイエス様についていきなさい、だからヨハネにそれまでついていたお弟子さんたちがイエス様についていくようになる。それはキリストの弟子たちの何人かはそれですね、ですから、このイエス様を信ずることをために言っているんだから、もう一回これはね、洗礼を受け直さなきゃいけませんよということで、で5節、彼らこれを聞きて主イエスの名によりてバプテスマを受く、洗礼を受けた。ここでも洗礼式は主イエスキリストの名、一番重要なのはイエスという名、イエスという名が用いられている。父と子と聖霊の名は一切出てきません。現代キリスト教会が洗礼式を行うときに用いている父と子と聖霊の名というのは聖書の中に一箇所もないですね、出てくるのは主イエスの名で、我々も主イエスキリストの名によって洗礼を受けた、聖書通りの洗礼を受けた、だから主イエスの名によって彼らの洗礼をもう一回受け直したわけですね。ヨハネのバプテスマじゃなくて、イエスの名によって洗礼を受けた。それからパウロはその後で、洗礼が終わった後で手を彼らの頭の上に置いてお祈りをした。これ安息というわけね、手を頭の上に置いてパウロお祈りをした。そうしたら、どうなったかというと、聖霊がその一人一人の上に臨んできた。聖霊を受けたということですよね、 で聖霊を受けた時にどうなったか、彼ら異言を語った、うん、彼ら異言を語りかつ予言せりとあるけれども、予言を語りかつ異言を語ったという予言の方を先に書いてないです。彼ら異言を語りかつ予言して、だからここに異言ということが出てくるわけです。聖霊を受けた印として異言が彼らの口から出てきた。そうですね、だからこのこれはエペソの教会がここからスタートしていくわけですね。12名の方々から、まあ、エペソの教会ができてくる始まりでありますね、うん、だこれはパウロ、うん、だこの使徒行伝の10章を見ますと、もうそれで終わりますけど、10章を見ますと、あの、使徒行伝の、10章ですよね、はい、ここはまあ、パウロじゃなくてペテロね、イエス様の一番のお弟子さんのペテロ、ペテロが ある家に招待されていった時に、この44節ね、使徒行伝第10章の44節、使徒行伝第10章の44節、これご一緒に読んでいきましょうか。ペテロなおこれらの言葉を語りおるうちに、聖霊御言葉を聞くすべてのものに下りたの、はい、ペテロが福音を語っているわけですよ。イエス様のお話をしているわけです、ね、これらの言葉っていうのはその前に書いてあるから、お時間のある時読んでいただければいいです。ペテロがこのコルネリオ家というユダヤ人ではなくて、コルネリオ家だから、まあ、ローマ人か、まあ、その異邦人の、まあ、大きな屋敷に招かれていて、そこで福音を語ってるわけですよね。そしたらその福音を語っているのを聞いていた人々がみんな全員聖霊を受けたっていう。我々はハレルヤハレルヤと主を賛美して聖霊を受けたけれども、別にハレルヤと言わなくたって聖霊を受ける人は受けるわけですよ、ね、だから今私の教会にいる信者さんで、世の教会に行ってた方、世の教会に行ってた時に聖霊を受けた人がいる。そこで世の教会で聖霊を受けたんじゃないですよ、うん、自宅で聖霊を受けた、自分の自宅で、うん、だからその兄弟はその世のキリスト教会に行ってた時にちょっと悩みがあったわけ。ものすごい仕事のことで悩みがあって、そしてその教会に相談に行った、うん、自分の悩みをどうしたらいいか、牧師先生聞いてくださいね、まあまあまあまあ、でもその世の教会っていう、世の中の教会は何と言ったかというと、まあ、悩みはもう持ってこないでくださいと、それはみんな神様の御心だからそうなったの、ね、だからそれもみんな神様だって、もう本当にね、聖書、まあ、真逆のこと言ってるわけですよ、ね、うん、それでその方は、兄弟は本当に苦しくて、自分の家に行って神様に自分で祈ったわけよ。その異言も何もないですよ、聖霊まだ受けてない時に、神様とこの問題をつってね、祈った時にわからない言葉が出てきたんですよ。そう、ハレルヤって言ったわけじゃないけど、だから聖霊を受けたわけ、うん、そうした時にね、それからその兄弟が自分で言うんだけど、その時なんか変だから自分は正座して祈ってたわけよ。なんか変だから自分 その足の下に手をやったら、空間があったから自分は目をつぶって祈って、必死に祈ってたけど、自分は宙に浮いていたかもしれないっていう、まあそういう、まあ、いろんな不思議な印は出るけども、でも重要なことは異言が出てきたっていう。でもそれ異言とわからない、本人は。その後で私の教会に導かれてきた、夜中に導かれてきました。その方はお母さんが連れてきたんだそうね、教会に導け、それから私は話をして、それからお祈りしましょうと言ったら、ああそうですかって言って、ハレルヤと言ってくださいよ、はいって言って、ハレルヤって言うか言わないうちに異言が出てきたわけですよ。あれおかしいな、あなたはもうすでに聖霊受けてますよって、こういうふうに言った。そしたらぼっちぼっち自分の体験をそこで話し始まった、うん、ああそう、あなたもうすでに聖霊受けてる、異言が出てきてるから最初から、うん、だから そういう確実なものですよ。聖霊受けたかどうかっていうのは第三者にははっきり分かることなんですよ、うん、そうですね。そしてペテロがこれらのことを話しているうちに、その話を聞いている人々がハレルヤと言ったんじゃないんですよ。話を聞いていながら聖霊を受けたっていう。だからびっくりした。ペテロもびっくりした。それからペテロと一緒に来た人々もみんなびっくりした。あれ、しかもペテロと一緒に来た人々も教会の人々も、それまでは教会の人々は 100% ユダヤ人ですから、こういうローマ人の家に招かれていって、ローマ人というユダヤ人以外の異邦人が聖霊を受けるなんてことは信じていなかったの、ペテロも、うん、それからペテロの一緒に来た人々も、これはユダヤ人だけのものだと思ってた。だからそう信じていないところに聖霊を受けてしまったからびっくりしたんです。そうですね。そういう時に、なんでじゃあ聖霊を受けたことが分かったのかということですね。そういう時に46節に何とかやってるかというと、ここに46節をご一緒に読んでいきましょうか。そは彼らが異言を語り、神を崇むるを聞きたる。異言を語ったからなんです、この人々は。ペテロの話を聞いていた人々が突然異言を語り出したからなんです。だから聖霊を受けたっていうことが分かった。だからこの聖書というのは、こうやって照らし合わせて見ていくと、聖霊を受けた場面というものは何箇所か、3箇所でも見ていけば、みんなそこに共通して出てくる、まあ、ものは異言なんです。ですからこの聖霊を受けた印は異言であると言って間違いないんです。ここが真理なんですね。ですから、そは彼らが異言を語り、神を崇めたのを聞いたから、ペテロも、ペテロと一緒に来ていたユダヤ人の人々もこうびっくりしたわけですよ。神様が異邦人に聖霊を与えた。ここは異邦人が聖霊を受けた最初の場面なんですよ。だからもちろん洗礼も施していませんよね。洗礼も施してますね。異邦人が救われると思っていないからそうですね。だけども聖霊を受けてしまったから、これはペテロもびっくりして、そして、この48節、そうですね、48節ご一緒に読んでいきましょうか。ついにイエス・キリストの御名によってバプテスマを授けられんことを命じたりとか、もうこの人たち聖霊を受けてしまったんだから、イエス・キリストの名によって洗礼も授けなさいとペテロは命令したって、ね、この人々にもう洗礼を授けなさい、ね、うん、まあもうそれはね、神様が聖霊を与えた、救った人々、うん、だからもうこれは誰も拒むことは、洗礼を授けなさい、異邦人が初めて洗礼を受けた場面ということで、しかもそこで何と書いてあるかというと、イエス・キリストの御名によって洗礼を施します。ここでも父と子と聖霊が出てこない、はい、ですね。ですから、ここでは聖霊を先に受けて、洗礼は後で受けてるわけ、ね、うん、それからだからどっちでもいいわけですね。我々先に洗礼を受けた人もいれば、聖霊を受けた人もいる、うん、けれども、うん、だからとにかく聖霊を、ペテロはユダヤ人の最初の時には聖霊を受けるためにまず洗礼を受けなさいとお勧めしたんだけども、この異邦人のとこ行った時には、まあ、まだ救いは異邦人ではないと思ってたから、ペテロは、けれども聖霊を受けてしまったから、もう洗礼を受けさせなさいとこういうふうに言ったり、うん、だから本当にこの、しかもこれはみんなね、たった1日の中で起こってる出来事ですよ。世の中のキリスト教会のように勉強して、また1年間経って聖書を学んで、それから洗礼を受ける資格があなたにはやっとできたみたいなことじゃないんですよ。聖霊を受けたら洗礼、洗礼を受けたら聖霊、それは1日の中で行われているわけです、一つまたご一緒にお祈りをして、私たちのこの真の福音を持って、さらに、証ししていきたいと思って、ご一緒にお祈りしております。ハレルヤハレルヤ。